ご神君、一つ、我が子の可愛さを知って、神の氏子を守りくださることを悟れよ。幸福の原点とは、親の喜びを我が身の喜びと感じられる人にしてのみ許されるものです。信心も親神の心を悟って初めて、誠の信心ができます。おかげ目当ての信心は、神の心が分かっただけで悟れていない印です。すべてが御事柄として受け止め、御物としてのいただき方からの実験から、悟りへの実証が生まれます。おかげ目当て。これは、自分さえ良ければ、ということにつながるのではないでしょうかね。おかげ目当ての信心では、神の心が分かっただけで悟れていない。分かるということと悟るということを使い分けておられますね。一体どういうことなのだろうか。分かるということが何か悟ることのように思いますが、師匠は明らかにただ分かるということと悟るということのその違いを表現しておられますね。悟りへの実証ともおっしゃっておられますが、分かるということと悟るということがどう違うのか、どうもまだ私にはいまいちよく分かりません。そういうお話が師匠のお話の中にあります。研修の時にもおっしゃっておられましたが、ある師匠の心の内というのでしょうかね、こういうものだと、神様とはこういうお方だというようなことをおっしゃっておられるのですけれども、今のあなたたちにはまだわからないだろうね、私のところまで信心が進んだらというのでしょうか、心が進んだらというのでしょうか、そうすればわかる世界があるよと。いわば信心を積み重ねて私どもの心が育たなければわからない、悟れないというのでしょうかね、感じることができない、どちらかというと感じるということでしょうね。わかるというのは頭で理解する、ああなるほどこうだな、ああだな、そうだなと頭で理解するということかもしれませんね。悟るということはその心で感じるというのでしょうか、神様のお心と響き合う、通い合う、その私どもの心が感じるということかもしれませんね。そのいわば師匠のご理解を聞けば、なるほどそういうものかとあなたたちがわかるだろうと。しかし本当のところのその何て言いますかね、師匠が教えてくださることを実感として肌身に感じるというのは無理だろうねというようなお話でした。それはそこまで信心が進まなければ、心の状態が進まなければ感じ取ることはできない、そういう世界があるよというようなお話でした。あなたたちの信心が進んで、やっとこの分かるという意味は悟ることができる、感じることができるという意味だろうと思いますね。ですから一切親愛もそうですね。師匠が一切が親愛だと教えてくださる。だからなるほど一切が親愛なのだなとは分かる、分かる世界ですね。 なるほど、一切が親愛だと、そう言われればそうだ、そうだろうと分かる。しかし何かことが起こる、ことが起こってきた時に、これも親愛ですかと言いたくなるような心が起こってくる。とても親愛として、神様の愛の表れとしていただけないというわけですね。これはいわゆる悟れていない証拠だということになりましょうね。そのではどうしたらその悟りというのでしょうかね。心と心が分かるような、心と心が通い合うような、神様のお心を分かるのではない、頭で分かるのではない、私どもの心で感じ取る。難儀なことが起こってくる、困ったことが起こってくる、そのことを、ああこれも親愛なのだろうなと頭では分かる。師匠が教えてくださるから、師匠の祈りの中にあるから、ああこれも親愛だといただこうとする。そのいただこうとする精進は素晴らしいことですけれども、実際にそのことが、なるほど親愛だと、まあ、実感として分かる、まあ、心で感じるというのでしょうかね、実感するというのでしょうか、そういう、そこまで私どもの心が親愛に対する、何と言いましょうか、理解度ではないですね、やっぱり親愛を悟るということになりましょうかね。その親愛への悟りの度合いがいよいよ高められ深められていかねばならないということですね。分かっただけではダメだというのです。悟るところまでいかなければと。それは心で感じる世界だと、まあ、肌身で感じる世界だと、そこまでいかなければ、実際にその物事が起こってきた時、それこそ交通事故に遭った時、あるいは不慮の事故と言われるような事故が起こった時、何かしら困ったことに出くわした時、そのことを親愛として、まあ本当の意味に親愛として感じることができない。ですから、もちろん人様に本当の意味において伝えるということもできないのかもしれませんね。師匠にはそれだけのいわゆる実体験というのでしょうか、裏付け、心の裏付けが終わりになる。だからそれが、まあ師匠から言われたら重みを持って聞こえてくるわけですね、私どもに入ってくる。ではどうしたらそういう、いわば分かるだけではなく悟るということができるようになるのか。これなどもそうかもしれませんね。それこそ愛若理念は役に立ちませんとおっしゃられた方、それは愛若理念を分かってはおられたけれども、愛若理念を悟ってはおられなかったということになるのかもしれませんね。そう表現すれば少しは分かりやすいかもしれません。ではその悟りに至るにはどうすればよいのか、その手立ても師匠大坪宗一郎氏は教えておられますね。それは成り行きを大切にすることだと。もう正直に言いまして、端的に言いまして、成り行きを大切にするということの中に一切合切が含まれているのです。この一つを、あれは習字ですか、英字八法とかいうのがありますね。 A、 永久の A ですかという字を稽古すれば、その書道のすべての、まあ、テクニックというのでしょうか、それが含まれているということらしいのですが、まあ、似たようなものかもしれませんが、この成り行きを大切にするということを、これを一本を貫いていけば、さまざまなこと、私どもが必要とするもの、神様が教えようとしてくださっておるものが 一切合切が身についていく、悟りへの境地にも至ることができるということなのです。実は今朝いただきますのは、その神様が私どもに何をどうしようとしておられるのか、それは神様が私どもにより本当のことを教えようとしておられる、またより本当のというのでしょうか、より助かることのできる世界、より助かった世界に導き入れようとしておられるということなのです。いわばより本当のことを、そしてより助かりの世界へと導こう、いざなおうとしておられるのがこの神様なのだと。それがどうやってそれをなそうとしておられるのか、どうやったらその神様のご教導というのでしょうかね、神様のお導き、教え導いてくださる、それを受け漏らすことなく受けていくことができるのか、より本当のことを分からせていただくことができるのか、またより助かることのできるその助かった世界に入ることができるのか、それはもうただひたすら成り行きを大切にさせていただくことだと。私どもの身の上に起きてくるその成り行きの中に、神様が私どもに教えようとしておられることが含まれている、またこういう心になってくれよと願われるその神様の願いもそこに含まれている。そしてこういう心を作ってくれ、そしてこういう世界、助かりの世界に入ってくれと、私どもの心が育たなければ本当の助かりということにはなりませんからね。より育ち、またそのより育つことを目指さなければ難儀が難儀で終わってしまう。難儀のもとを尋ねてみれば、私どもの牙城牙役にあるわけですけれども、この成り行きを通して牙城を牙役を外してくれというその願われる神様の願い、そこに沿わせていただくときに初めて次の助かりの世界へとまた入ることができる。神様はより本当のことを、そしてまたより助かることのできる世界を目指してご協働してくださっている。それを私どもが成り行きをおろそかにしておったりいただかないでおりますと、その神様のせっかくの働きをまあ保護にしてしまうようなことにもなりかねませんね。とにかく師匠のもとで信心の稽古をさせていただく限りにおいて、天地金の神様は成り行きをもってして私どもを教え導こうとしておられる。より良い世界、より助かることのできる世界へご協働くださっている。それを受け漏らすことなく神様の引かれた道を歩いていく、それは成り行きを大切にさせていただく、もうこれ以外にないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。